Podcasting program. Internet radio.
JF4XEM podcast.
JF4XEM podcast.
ソラウミ
IT ニュース。この番組は取れたての IT ニュースを新鮮なうちにお届けするポッドキャストです。お届けするのは
月ちゃんと
みっちゃんです。最後までお聞きください。
ソラウミ IT ニュース、2028回2月27日です。皆さん、万事ましてみっさんです。そしてすきちゃんはまだ仕事から帰ってきませんよ。はい、お散歩さんこんばんは。ジミちゃんもこんばんは。今週に入ってからスキッちゃんとこはなんか忙しいらしいですよ、注文が。まーさんこんばんは。まあそのうち帰ってくるかなという気はしてますけども、ただね、ちょっと前ぐらいに多分速報も流れたんで、皆さんテレビとか見てたらお気づきだと思いますが、全国の小中高校特別支援学校、来週月曜日からお休みに入るらしいですよ。北海道、それから大阪も独自に、春休みを前倒しにして休みに入るっていうニュースは昼間流れてましたけどね。夕方、安倍ちゃんがとんでもないことを言い出しましたね。全国ですよ。小中高校特別支援学校休めと。まあ喜ぶのは子供だけかなって気がしますけどね。まあ保育園はどうも覗くらしいですね。小学校以上ってことらしいですけども、まあさん、その関連で3月は無休です。うわ大変だ。あ、無休ってそっち、給料が入らないってこと。まあ子供、多分あの学童も休んじゃうってことでしょ、結局。そうすると子供見るためにもう主にお母さんになっちゃうんだろうけども、仕事休んだりしなきゃいけなくなってきますよね。子供一人家に置いとく、まあ一人かどうかわかんないけど、二人いるか三人いるか、一人っ子で低学年とかって言い出したら家に置いとくわけにいきませんもんね、一人で。ないことですよこれ。うちの会社もパートさんが結構最近、まあ正社員よりもパートさんがどんどん増えてるんですけどね。会社の人でも足らなくなってくんじゃないのって気がねしなくもないですけどもね。ジミちゃん、それくらい必要かもね。まあね、これ感染者数絶対国隠してんじゃねえかな。手がつけられなくなってとりあえず学校休ませちまえって話じゃないのかなって気はねしなくもないですけどね。 ただなんか利権が2,3 時間で検査できるキットの開発に成功したとかって夕方ニュースでやってましたね。まあ要は国が許可しなきゃ使えないわけですけどもね。そういうので検査が始まると、今韓国が一気に感染者が増えて中国に次いで2位になってるはずですけど、日本抜いてまた日本が追い越す形になるんじゃないかなって気がねしなくもないんですけどもね。いちみちゃん娘の高校は学期末テスト中だったはず。そうですよ、そういうとこもありますよ。あと卒業式も引っかかってくでしょ。あと公立高校とかの入試も多分これ期間に引っかかるでしょう。どうすんだろうって気がしますよね。うん、困ったもんですね。いや、スキちゃんのとこがね、なんか今週入ってからやたら学習用のプリントの注文が多いってね言ってたんですよ。今日のこのお国の発表でスキちゃんとこの会社てんてこまいなんじゃないかって気はしないでもないですけどね。丸山さんこんばんは。日本は検査していないので感染者数は不明のままです。そうですよね。検査しなきゃいけないような人も検査してくれないですからね。これはもうオリンピック返上した方がいいんじゃないかなって気がしますけどね。はい、それでは本編の方行ってみますよ。コピペとかも全部一人でやりますので、若干もたもたしますがご了承ください。はい、まず最初のニュースはこれ、さっきオープニングでもお話ししましたけどね。自治通信のオンライン版にあった記事で、安倍首相全小中高校に臨時休校要請、新型肺炎立法措置もという記事が上がってますね。はい、安倍首相は27日首相官邸で開かれた新型コロナウイルス感染症対策本部で、全国すべての小中学校高校特別支援学校に3月2日から春休みまで臨時休校とするように呼びかけたと。また新型ウイルスの感染拡大を抑制し、国民生活や経済に及ぼす影響を最小限にとどめるため必要な法案を早急に準備するよう関係閣僚に指示したと。で、学校に対して卒業式などは必要最小限の規模で開催することも要請。スポーツジムなど特定の場所での感染拡大を防止する対応策の取りまとめも求めたということですよ。大変だ大変だ。マルムさん、そんな中、東京駅の雑踏にて満員電車に乗り込みました。テレワークしましょう、テレワーク。ジミーちゃん、空海学校の休みはどうなりますか。空海は年中有休ですよ。空海学校は出校日はありませんよ。はい、そうだ、卒業式があるんだな。うちの娘の卒業式どうなんだろう。この中専門学校含まれてないもんな。 卒業式に袴履くって言ってレンタル予約してますけどね卒業式はどうなるんでしょうか。中国みたいにタブレットとかで使って遠隔授業でもしなきゃいけなくなるんじゃないのかなって感じですよね。あ、ジニーちゃん息子の卒業式も不明です。うん、お散歩さん、私立大学の入試とかは大丈夫なのか。私立大学はまだやってんのかな。国公立が前期がこの間終わって、あと後期が残ってんのかな。中期ってあったっけ。そっちも残ってますよね。あと来年卒業の就活はまあこれは後ろに倒してもなんとかなるのかって気はしますけどね。ということで、まあちっちゃいお子さんをお持ちの方はちょっと大変かもしれませんけどもね、学校が休みってことになると、えらいことですね。はい、それでは次は、鉄ネタですね。ネタでございます。トラベルウォッチにあった記事です。 JR 東日本、列車内の無料コンテンツ配信サービス乗り込ん、乗り込んを本導入という記事が上がってました。 JR 東日本は新幹線や中央線特急列車の車内で利用できる公衆無線 LAN サービスJR イーストフリー Wi-Fi で書籍、漫画、雑誌、動画などを無料で楽しめるサービス乗り込んを本導入すると発表しました。同社ではこれまで実証実験として同サービスを期間限定で提供してきましたが、このほど本導入されることになりました。3月31日までは現在配信中のコンテンツを継続提供し、4月1日以降に随時コンテンツを入れ替えていきますということで、これ利用できる区間は東北北海道新幹線の東京新函館北斗間、山形新幹線の東京新庄駅間、秋田新幹線の東京秋田駅間、上越新幹線の東京新潟駅間、北陸新幹線の東京金沢駅間、中央線特急の千葉駅、東京駅、新宿駅から甲府駅、から甲府駅、松本駅、南小谷かな？の駅間ですね。ただし携帯電話の電波を使ったサービスとなるため、一部のトンネル内や山間部では利用できない場合がありますということで、飛行機のエンターテインメントみたいなもんですね提供されるサービスとしてはドコモの D マガジン、それから KDDI のブックパス、楽天グループの楽天 TV、 楽天マガジン、フジテレビの FOD、 フジテレビオンデマンドですね。それから JR 東日本が独自で作ったビデオ映像、これが見れますよということのようですね。まあ、これは JR 東日本だから東京新大阪間はないのか。 あれは JR 東海だもんね。そうか。見る機会ないじゃない。新幹線乗った時に見れるのかなと思ったけど、ダメですね。そうか、東日本だけか。まああっちの方の新幹線乗られる予定がある方、まあ正式サービススタートは4月1日からですけどもね、機会があれば楽しんでみてはいかがでしょうか。それでは次は iPhone マニアさんにあった記事ですね。iPhone12 の 802.11AY 対応は Apple メガネのための準備？はてなという記事が出てました。昨日のニュースで秋に発売が予定される iPhone、まあ12かなという感じですけどね。ここで IEEE802.11AY という新しい Wi-Fi 規格を搭載するというニュースが上がってましたけども、これの使用目的というのが Apple メガネのリリースのための下準備ではないかとアメリカメディアのマックワールドが考察していますということですね。はい、まあ、昨日の時点ではこの例えば新しい Wi-Fi 規格導入されても家の中にある Wi-Fi ルーターがこれに対応しなきゃ意味がないよなという話をしましたけども、AR メガネじゃない、Apple メガネっていうのがもしこれリリースされて、11AY 対応ってことになれば、室内の Wi-Fi ルーター関係ないって話になりますよね。要は iPhone とこの Apple メガネの間での通信に使用するのではないかと。それなら納得かなという気はしますよね。まあ、Apple メガネだいぶ前から噂は出たり消えたりを繰り返してきましたが、今年の秋 iPhone に合わせてもしかしたら出てくるのかな？ Apple メガネ。この記事に写真があるけど、まあこれは本物じゃないんでしょうけどもね。なんか普通のメガネっぽい感じの、予想図というか、乗ってますけども、まあ、ゴーグルみたいなごっつい感じではないんじゃないかなとはね、思いますけどもね。はい、本当に出るのでしょうか。ケイちゃんこんばんは。ジミちゃん、超近距離って言ったよね。家のルーターはあまり関係ないんじゃ？まあ超近距離っていうの、まあ昨日の時点で私が見た感じでは、自分の家で Wi-Fi を探す？ Wi-Fi を探す？ Wi-Fi に接続するための iOS だと、例えば、設定の Wi-Fi を開くといっぱい出てくるじゃないですか。特に住宅地とかだと Wi-Fi が。あれを近距離にして速度を上げると、まあ、速度を上げるのは関係ないから近距離の Wi-Fi にすると、いらんもんが表示されなくなるんじゃないかなというふうにね思ったりもしたんですけども、この Apple メガネ、これはもしかしたら正解なのかなと、ピンポンなのかなという感じがしてますけどもね。まあ秋になればはっきりするよということですね。はい、それでは次は気になる気になるさんの方にあった記事です。 iOS13.4 ではネット経由で iOS を復元することが可能にという記事が出てました。本日 Apple が開発者とテスターに対し iOS13.4 ベータ3とパブリックベータ3をリリースしましたが、その iOS 13.4 ベータ3からオーバージェアを、オーバージェア OTA ですね、これを使って iOS をリカバリーする機能、OS リカバリーが準備されていることが分かりましたということですね。現時点で詳細は不明ですが、これにより iOS を Mac や PC に接続せず、インターネット経由で復元することが可能になるものとみられており、インターネット経由で OS を再インストールする MacOS インターネットリカバリーと同じような機能になるものとみられますと。ただし、あくまでまだ開発中のため、正式に採用されない可能性もありますということで。iCloud にバックアップを上げてれば、まあ、インターネット経由での復元は可能ですが、今ここで出てくるオーバーディエアで OS リカバリーをするってことは、これ OS だけをインストールするっていう意味にとっていいのかな。 Mac にもありますよね、OS のリカバリー。iCloud での復元とはまたちょっと違う意味合いになるんでしょうね、これは。何のための OS リカバリーなのか。まあ、iCloud 使ってない人もいらっしゃるかもしれないんでね、そういう人のために、とりあえず OS だけは、母艦なくてもリカバリーできますよってことなのかもしれませんね。散歩さん、今でも iOS 機器のリカバリーはネット経由だよね。復元ってデータのこと？ここでいう復元っていうのは OS の復元っていう意味じゃないのかなって思うんですけどもね。アプリデータとか、あと写真とかメールとか設定とか、あれは iCloud のバックアップがあれば復元できますからね。はい、今スキちゃんから帰るよというメッセージが来ましたので、15分かな20分かなぐらいしたら出てくるんじゃないかなと思いますよ。あれじゃないです、なんだっけ、強制再起動みたいなのかけて、どっかのボタンずっと押しっぱなしにしてると、昔は、母艦につなげっていう風に表示されたんでしたっけ。今なんか違う表示に変わってますよね。で、それが出たら母艦につないで、母艦経由で OS を再インストールするっていうのが確かありますよね。あれを母艦つながなくても Wi-Fi 経由でOS がダウンロードできるっていう機能なのかな、どうなのかな、よくわかんないな。あ、月ちゃん気をつけてお帰りください。はい、まあ iOS 13.4 正式リリースの時にはもしかしたらこの機能使えるようになるかもしれませんね。それでは次は、これは愛をありがとうさんの方にあった記事だな。わかった。長いからもしかしたらツイッターに上がらないのかと思ってましたけども、愛をありがとうさんにあった記事です。アップルストアの一部が3月15日日曜日に短縮営業を実施。川崎は11時開店、名古屋栄は19時閉店という記事が上がってました。これはコロナウイルスとは関係ないと思いますけどね。なんかその店舗の都合ということだと思いますけども。 一部のアップルストアが営業時間の変更、特別営業時間について案内をしています。3月15日に以下のように営業時間が変わりますということで、アップル川崎が11時から21時、アップル名古屋栄が10時から19時、川崎は通常より1時間遅く11時開店、アップル名古屋栄は通常より2時間早く19時に閉店しますということだそうですね。まあこれは一斉にってわけじゃないから、何か店内のレイアウトを統一して変更する、例えば新製品が出る準備をするとかっていう、そういうあれではないんでしょうね。まあ従業員の飲み会か、あ、飲み会ってアップル栄は早く終わって飲み会という可能性あるけど、アップル川崎は開店時間が遅いだけだから、前の日にしこたま飲んで従業員が朝出てこれないっていう話か。はい、まあ3月15日名古屋と川崎営業時間が異なりますんで、お気をつけください。それでは次の記事はインターネットウォッチにあった記事ですね。インターネットウォッチにあった記事です。 LINE で4000件の不正ログイン被害、投稿機能を悪用されたりアカウントが乗っ取られる場合もという記事が上がってました。メッセージアプリ LINE において4000件以上のアカウントで不正ログイン被害が発生したことを LINE 株式会社が明らかにしました。不審なログイン履歴や身に覚えのない投稿がないか確認するよう促していますということで、これはですね、2月の16日からユーザーサポート宛に問題が報告されるようになり、19日から24日にかけて複数の技術的対策を導入しましたと。その後、不正ログインの被害者として特定されたユーザーにはパスワードの変更を促すアナウンスを配信しましたということで、うちは LINE からそんな通知は来てないと思いますので大丈夫なのかなと。皆さんのところは大丈夫ですか？不正ログイン被害を受けたユーザー、国、地域別の内訳は、日本が4073件、台湾が81件、タイが2件でしたということですね。この被害では不正ログイン後にメッセージやタイムラインの投稿機能を悪用されるケースが確認されています。アカウント自体の乗っ取りはなく、アカウントは継続して利用できる状態だということで、パスワードを変更されたいというのはどうもなさそうですね。逆にその状態だと気づかない可能性もなくはないよな。メッセージやタイムラインに投稿される内容には、購買誘導を目的としたスパムのほか、 LINE のアカウントの恒久的な乗っ取りを目的としたフィッシング詐欺のための URL が含まれていたということだそうですね。今一度自分の LINE アカウント、自分の LINE アカウントで自分の書き込みって確認取れるんだっけ？ Twitter とかは自分で書いた内容が一覧で出ますけど、 LINE はそれは出ないのかな。はい、まあ不正ログインがないか今一度ご確認いただきたいと思いますよ。それでは最後の記事です。エンガジェット日本語版にあった記事です。メルペイ 3月に最大 50% 歓迎、メルペイフィーバー開催、日曜日はどこでも 20% 還元という記事が上がってました。メルカリアプリの決済サービスメルペイは3月31日まで開催するキャンペーン、メルペイフィーバーメルペイサンデーを発表しました。両キャンペーン合わせて最大3000円分が還元されます。1回の決済あたりの還元上限に500ポイントの制限があり、少額な買い物を複数回する人向けのキャンペーン内容といえます。支払い方法はコード決済と ID 決済の両方が対象となりますですね。メルペイフィーバーは特定のジャンルのお店でメルペイ払いを使うと最大 50% 還元されるという内容です。コンビニでは3月中のキャンペーンを通して還元対象となりますが、還元率は他の店舗より少ない 20% で、1決済あたりの上限もコンビニのみ300ポイントという制約があります。つまりコンビニでは1回1500円を使えば最大還元額になりますが、還元率は低くなりますと。その他の店舗では、ドラッグストアフィーバー、これはキャンペーンの名前か。ドラッグストアフィーバー、これは3月1日から3月21日、飲食店フィーバー、3月8日から3月28日、町のお店フィーバー、3月15日から3月31日と時期を分けて開催されます。還元率はいずれも 50%。1000円払えば1回の最大還元額になりますと。で、どのお店なら還元対象になるのか。ということで、対象店舗は3月1日公開のキャンペーンページに記載するということで、まだこれ発表されてないんですね。対象となるお店は、それともう一つのキャンペーン、メルペイサンデーは3月中の日曜日に開催します。全国の店舗で最大 20% で1決済あたり最大500円の還元が受けられますと。なお、メルペイサンデーで 20% の還元率が受けられるのは、本人確認済みの18歳以上のユーザーのみです。これに当てはまらない場合は、還元率は 10% となりますということですね。まあ、3月1日にキャンペーンページがオープンするということですので、それまで待たないと、どのお店で使うと還元率が高いかっていうのがね、確認が取れないようですんでね。まあ多分3月1日って日曜日？土曜日？空海お休みの間ですね、はい、週明けの空海でまたはっきり紹介はできるのかなと思っております。はい、以上本ニュースでした、それではツイッターにいただいたコメントを紹介したいと思いますよ。どこからいけばいいのかな。ここからかな。2027回2月26日号をアップロードして、カドピーさんからいただきました。タイムカードに インターネットエクスプローラーかなを使う話が出てましたが、弊社でも勤怠管理ソフトのためだけに IE を使ってます。ただし Windows 10 の IE11 ではうまく動かず、 Chrome に IE のふりをさせるアドインを入れたものでないと正しく動作しません。変なのということでいただきました。はい、ありがとうございます。 カドビーさん、カドビーさんってお初かな。なんか以前聞いたことがあるようなないような、はい、あのお初だったら初めまして、よろしくお願いします。これスキちゃんとこの会社だったかな、勤怠管理や IE でやってるって話じゃなかったかな、違ったかなうちの会社の話じゃないな。うちは専用機で、あの静脈認証ですからね、勤怠管理は。はい、そして続いて、おバカさんが配信どうもありがとうございます、仕事のお供に拝聴いたしますということでいただきました、ありがとうございます。続いてジミちゃん、整備済み品の情報を教えてもらったのでマック買いました。え、16インチもしかして。昨日日本で初めて整備済み品の中に16インチが顔を出して紹介をしましたけど、マジですか、買ったんすか、いいないいな。はい、そしてもう一つ、ジミーちゃん、クーポンでお得でした、マクドナルドの写真ですね。マクドナルドのクーポン、どこで発行されたクーポンだろう。はい、ありがとうございます。これはアイスコーヒーかな、コップの中が見えないな、コーラかコーヒーっぽい感じですね。はい、あジミちゃんそういうこと、マック買いましたじゃなくてマクドナルド買いましたなの。まあ確かにマックはマックだよな間違いではない。チュリーちゃん、2026と27拝聴、 JR の窓には抗菌つり革と空気清浄機能のエアコン使用のシールが以前から貼ってある、なんぼのもんでしょうか。はい、ありがとうございます。抗菌つり革、まあ菌がついても菌が死んじゃうってことなのかな、それとも菌が付着しないのかな、どっちなんだろう。まあ、空気清浄機能が果たしてウイルスとか、ウイルス取り除く機能はないんじゃないのかなって気がしますけどね。まあ、花粉とかだと、減らすことはできそうな気がしますけどね。はい、ありがとうございます。コメントは以上ですね。皆さんありがとうございました。お散歩さん、静脈認証の機械ってウイルス拡散の危険性がある？ああ、まあ確かにね、指をセンサーの上に置きますからね。ゼロとは言えないでしょうね。いちいちセンサーの上拭かないですね。朝とか、定時回ったらそれこそ一つの機械に 2,3 人ぐらいは並んでますからね、続けてそのセンサー触るんで、ウイルス拡散の可能性、危険性なくはないよな。そうしてみると今静脈認証を導入する前はタイムカードでしたからね、そっちの方がまだ安全なのか。タイムカードが導入される前は A4 の紙に出勤簿ってあって、出勤した時には丸のハンコをして、で残業した時には残業の時間のハンコをポンって押して帰ったりっていう時代もありましたけどね。あれはあれで同じハンコをみんなで使いますから、静脈認証と 似たような危険性はあるかもしれないですね。何がいいんだ、あ、顔認証とかなら触れるし、あ、でも出社退社はボタンを押して選択しなきゃいけないから、そのボタンを押すときにみんなが触りますよね。難しいですな。マルムさん、昔ウイルスウォッシャーなる製品があった。今はジアイーノと名を変えてますが。ああ、あのジアエンソさん振りまくやつ。ウイルスウォッシャーって名前だったんだ。ジミーちゃん、私の職場にはタイムカードすらない中小企業です。え、どうやって出退勤を管理するんです？うちの会社もね、そのタイムカード、まあ、しばらくずっと使ってたんですが、定時になってずっとそのタイムカードがちゃんって押して、また職場へ戻ってね、仕事する人がいたりしたんですよ。で、それを、職場じゃないや、労働基準局かどっかに見つかって、で対策しなきゃいけないってことでね。で、静脈認証に変わっちゃったんですよ。まあ、確かにね、あの出張とか行って会社へ帰るのがめんどくさいから電話してタイムカード押しといてってね、私もやりよったですけどね。まあ、タイムカード押してからただ働きは、まあ、したことなくはないかな。まあ、それができないように静脈認証で、本人じゃないと認証が取れないようにね、変わっちゃったんですけどね。ただね、あの冬とかね、混むんですよね。寒さのせいだと思うんだけど、その指紋認証じゃない、静脈認証がね、なかなか通らない人がいるんですよね。一応右手と左手1本ずつ2本登録してるんでね、右がダメだったら左でやるという手はあるんですが、私もね、指先が冷たい時はね、認証うまく通らないことあるんですよ。なので車降りてからその指紋認証のとこへ行くまで手をこすってね、指をこすってね、温めるんですけどね。寒い時や。ジミーちゃん、自己申告、その方がいいんだけどな。誰かが垂れ込んだ、まあ多分そうでしょう。じゃなかったら分かんないと思いますからね。直勤や直筆は OK、 これはあの前もってね、分かってればその申請書を出しとけばいいんですよ。それを出さずに出かけたりすると厄介なことになると。あの、ちゃんと申請書をね、出しとけば、その静脈認証を押さなくても別ルートでその出勤した、退勤したっていう記録はちゃんとつけてはくれるんですけどね。まあ昔はね、それこそ朝まで仕事してたってことありますからね。絶対今やったらアウトなんでしょうけどね。スキちゃん、なかなか、あ、帰ってきたぞ。はい、スキちゃんお帰りなさい。
本当に今帰ったばっかりや。
なんか歩いてるね。
いや、とりあえず家の中とか入ってる。
ああ、いやいや、家の中を歩いてるね。
できる。
お疲れさん、お疲れさん。
終わった？
うん、もうあのコメントも読み終わったよ。
今日ニュース少なかった？
うん、そんなわけでもないけどね。
早くに始めた？
うん、ちょっと早めには始めてた。7時半回ったぐらいから。
あ、
そうでした。お散歩さん、娘に AirPods Pro が届いて羨ましいから今買うといつ届くのかなってアプリで見てたら 2,3 週だったけど、アップルストアへ取りに行くなら明日受け取れるって表示されていたのでポチっちゃったまだ受付中の表示だけど本当に受け取れるかな。あのリアル店舗には結構あるみたいですよ。 あるみたいですよっていうか入荷するみたいですよ。クムさん、ポッドキャスターのクムさんが、あれはリアル店舗じゃなかったか、ヨドバシかどっかのヨドバシドットコムかなんかに急に在庫ありって出てポチったら次の日になんか届いたって話でしたからね。だから真面目にアップルストアで届けてもらおうとするとなかなか届かない感じなのかもしれないですね。マルムさん、大宮の理解寒いです、凍えないでねジミーちゃん、坊主のイヤフォン明日届く予定、色変えちゃった。おお、ジミーちゃんマック買ったってよ、スキちゃん。
あら、おめでとう。え、すごいじゃん。
あのね、ハンバーガーとね、
ん？
アイスコーヒーかな。
ハンバーガーとアイスコーヒー？あ、マック。なんじゃなんじゃ。
いやいや、ツイッターのコメントで。整備済み品の情報を教えてもらったんでマック買いました。でその次の書き込みにクーポンでお得でしたって
面白い、
マクドナルドの写真が上がってた。さんぽさん、娘は1週間早く届いたから物流は大丈夫なのかも。散歩さん、ちょっと臨時収入がありそうなので気が大きくなってる。危険だな、大きくなあれ、大きくなあれ
でもこのご時世にそんな景気のいい話があって、
年末調整で帰ってくるって話じゃないの？あ、年末調整じゃないよ、
今から
確定申告で。
あ、
じゃないのかなって気がするけどね好きじゃ、なんか面白い話ありますか？
もうくたくたで何にも浮かびません私がニュースを教えてほしいな。何が？
あ、来週月曜日から小中高お休みだよ
あ、それはなんかメールくれとってね。
うん、ますます忙しくなるで
いやー、もうじゃあね、もうやっぱりどこの会社でも大なり小なり影響出てきてるんじゃない？
まあね、
ねえ、本当に
今学校が休みになるって言い出したら国内企業も影響受けるで、多分。
いや、親御さんがやれんよね、何言ったっけって。そうそうそう、
例えば一人っ子で小学校低学年で学校お休みですなんて話になったら仕事休まなきゃいけないじゃん、子供見るために。多分学童も当然開かないだろうしな。
なんか結構深刻だっけ、自宅自体は。
だよ、
本当に。
うん、
なんか我が身も案ずるよ。本当に仕事はどんどんなくなって行ってみさいよ。
スキちゃんとこも小さい子供がおる、お母さんとかおるでしょ。
会社？
会社会社。
おられると思うけど、
そういう人らがどうするかだよな。誰か見てくれる人がいてくれりゃいいけどさ。小学校高学年ぐらいになりゃそれこそ一人で家にいても、まあ、なんとかなるかもしれないけど、低学年とかって言ったらやれんよな多分。
そうだよね。
お散歩さん景気良くないよ。保険会社がチョンボして掛け金が戻ってくるらしい。結局は無駄に払っていたお金の一部。これは元国営企業かな。そこ以外にもチョンボしてた保険会社があったってことかな。それとも、ジミちゃん、僕も確定申告でお金返ってくるんだよ。何買おうかな。2,500円ぽっちだけど。
いいじゃん、2500円でも。ね、そういう時期に、うちの子は昨日突然そのご飯臨時収入が入った系って連れてってくれたんだけど、
うん、
それこそジミーちゃんじゃないけど我が子も3000円って言って、なんか3000円って言われたっけ、なんかその範囲内で食べんといけんのだろうなっていう、そのなんか嫌だっけと思った。嫌な感じだねって前もって言うんだ、3000円って言って、
今日の予算は3000円って
3000円もらったけど、あのご馳走してあげるよって言って、いやいやいい気出してあげるけって言ったんだけど、もう、うん、それでなんか私は昨日野菜カレー900円ぐらいの野菜カレーでもうホワイトデーのお返しも誕生日も済まされてしまいましたよ。
安く上がったな。さんぽさん、今商品確保のお知らせが来たから明日名古屋栄へ行ってきます。おお、エアポッツプロ買ってくるのね。
しっかりちゃんとあの身を守るこうあのしてね、気をつけて。
ジミーちゃん、子供には一人でなんとか食べられるように指導してます。あうちゃん、こんばんは。
こんばんは。
さんぽさん、そういえば医療費ざっと計算してみたら昨年は20万超えてたから今年は医療費控除やらないと。それはやらないと。
それって実際に払ったお金が20万ってこと？
多分そういうことはないのかな。
それ高額医療だな。
うん、
それでいくらぐらい返ってくるんだろう。
わかんない。あれだから月いくら以上だと戻ってくるんかいな。
私ね、よく分かってない。なんすか、あの誰かが教えてくれたその確定申告のアプリ結局使わんかったけど来たよ。なんかそっからメールがやれって、確定申告やれって来てた。
え、アプリから？
うん、アプリじゃなくてメールが来てた。そのメールアプリから、アプリからメールが来てた。
ああ、いっぺん立ち上げてやりかけたわけか。
フリーとかっていうやつかな。
なんてアプリだったっけ。
フリ
ー。ただあれはあれだよ、あのマイナンバーカードがないとダメでしょ。マイナンバーカードかあの ID かなんかがないと。
知らん、あれはあれだよ、知らん。
さんぽさん、払った分だから10万以上超過してる。超過した分は戻ってくるのかな。ってことは10万、20万超えてたってことは10万は返ってくるってこと。
やった。
それはやんないといけないんじゃない。
私ライトニングケーブルでいいです。
え、何、ライトニングケーブル。
ライトニングケーブルでいいよ、お散歩さん。贅沢言わない。
ジミーちゃん、我が家の医療費約15万。うわー、でかいな。
結構使ってんだ。あ、うん、あ、これだ。あ、 そう。フリーっていうんですよ。やっぱり
フリーか。散歩30万のうち2割くらいかな。あ、帰ってくるのが。
でも2万もある。
うん。あおちゃん、今年の確定申告はいいけど、来年は大変そうだ。散歩さん、いつもは12万くらいなので、まあいいかで済ませているけど、今年は多い。12万払っていいかなの。
すごい理由があるね。
ジニーちゃん、確定申告の期間も伸ばすかと言ってますね。ああ、そうそうそう、そんなニュース流れてましたよ。どこで見たっけかな。なんか確定申告後ろに伸ばすらしいですよ。あ、そうか、うちのリスナーさん、確定申告する人とか
評価してる人
多いか。あのニュース引っ張ってくればよかったな。
あのニュースって
リスナーさんはもし関係、あ、いや、その確定申告の期限を延長しますっていうニュースがあったけどね、僕関係ないやと思って。
まだまだ多いね、君は。
しなかったんだな。
じゃあ明日でも言うたら、でももうみんな知っとるかもしれない。
まあまあ知ってるでしょ。はい、ていうのはどこかな。はい、あ、そうそう。足を洗う、足を洗うと言って、なかなか泥沼から足が抜け出せなかったスキちゃんが、やっと明日足を洗いに行くよ。
本当は今日だったんだけどね。足を洗うんですね。まあ行けれんのにお金だけ払っておるのも本当もったいない話で。
まあね、
私の職場に、私の職場でうちの会社に毎日、ほとんど毎日行ってる人がおられてね、やっぱりすごい締まりになった、キュッと。
ああ
、羨ましい。でも、もう行こうと思って行かれんで、お金だけ落ちていくのもストレスなんで。
まあそうだわね。6000円だっけ月。
6600円だったかな。
6600円か。
6600円ぐらいだったと。
6000円に消費税か。
お金持ちのわけでもないのにさ。
ミミちゃん、高額医療費の還付金は知れてるけど、それだけじゃなく来年の税金額にも影響するから申告した方がいいらしい。
うん、ああ、そうだよね。
江口さん、こんばんは。
こんばんは。
抜歯して落ち込んでます。
あら、私、抜歯？
抜歯、歯抜いてる。
え、どこ、それってどうするの？まあ、やんでくださいよ、本当に。どうなるかなと思ってドキドキするんだけど。
タトさん、こんばんは。確定申告仕上げ、こんばんは。
みんな忙しい。3月15日だった。
いや、それが確か延期になったはず。後ろケツがね。確定申告伸びたらしいからまだ大丈夫よなんて言ってるとすぐ来ちゃうけどね。お散歩さん、また延長される予感が。あ、さらに。ジミーちゃん、洗えないのに472空マイル、空海マイル。何その中途半端な472って。
笑うよ。
丸山さん、ソフトバンク、え、ソフトバンク、
あ、違う違う、カーブス、カーブス。
ああ、月ちゃんが足洗うのね。カーブスです。うん。あ、お散歩さんの延長されるっていうのは足を洗うのが延長される。
みんななんでそんなに言うかな。
前科があるもん。
うん、だから仕事中に抜けていくのよ。仕事終わりに行くと時間があるじゃない、後ろが。 だから
井口さんいれば確定的。あ、死肉炎か。スキちゃんが今同じような状況になってんだよな。
部分的なやつですか。でも江口さん都会の方だったらいっぱい選択肢あるんじゃない。うん、今いろんなもんがあるでしょ。
まあね。
うん、まあ、昨日もねなんか寝られんで夜中にずっと見とったけど、その、うん、骨の溶け方で周りに壁があったらそこになんか流し込めるけ、なんか流し込むやつとか、もうそんな説明で分からんけ、そんなんとか、
コンクリートかなんか流し込む、
コンクリートじゃないけど、なんかそういうのもあったしね。都会の方が絶対いいよ。うん、あの
まあ病院選べるもん
な。江口さん、うん、私はあの抜かんといけんよって言われた病院を捨てました。セカンドオピニオンです。
そこでどう判断されるかだよな。
うん、そうよ。どこで、そう。ただね、不安なことがよぎったんだけど、私が土曜日に行こうとしてる歯医者さん、創業2年。
はあ。そういう場合は開業2年とか出るんじゃないの。開院2年、
創業2年で、20107年に学校卒業したばっかりって書いてたかな。うん、ちょっと不安になってきた。まだ3年じゃんと思って。
だな。まあ、でも最新技術を学んでるよな。
医
大で。
でも、私ね、ちょっと一つ疑問に思っとることがあって、そのいい大学の医学部出た人と、あの、まあ、そこそこの医学部出た人とって、あの何、いい大学に出てたら先生の方が絶対腕がいいの？
そうとも限らんでしょ。
あの社会人ってすごいいい大学出ても使えん人おるじゃん、言い方悪いけど。あの変な話、それこそそんなね、いい大学で大学も出てなかったりとかでもすごい仕事できる人おるじゃん。
まあそう、おるわな。
え、お医者さんも一緒？
医者も一緒でしょう。基本的にはだってどこの大学で学んでも同じことは教わるはずだからな。
でも研究の進んどる学校とかはそれなりのよその大、ね、よその学校では学べないスキルを身につけたりとかあるじゃろう。
それは学校っていうよりも学校出てインターンしてる間にそういう高度な技術を持った病院で高度な治療方法を学べば腕が良くなるね。分かんないけど。
なんかね、そこがよく分からんですね。あの私にその歯をねもう抜くしかないよって言った先生は、うん、ものすごい大学出てるんよ。なんかネットで調べたらもう日本で1、2を争う歯学部だって書いてあって、そうなんで、そこ出た人が抜くしかないって言ったら抜くしかないんかなって、今日一日ずっとぼーっとしとって、抜くしかないんかなって。
それは分かんないね。
難しいな。なんかみっつぁんの歯の話聞いたじゃんけど、みっつぁんのはセラミックって言ったっけ。
うん、あ、セラミックじゃない、セラミックじゃない、あの
陶器、
インプラントみたいなもんなんだろうけども、そのインプラントって1本10万とかっていうじゃない。10万とか20万とか。
いや10万じゃないよ、50万とかだよ。
50万。あ、僕が治療してもらったのはその虫歯になっててかぶせてたのが外れたのをずっと投げっぱにしとって歯が欠けてしまって、
うん、
でもそのかぶせることができないからその歯をいっぺん抜いて、で骨の方に ネジで土台をねじ込んで、でその上に人工の歯、セラミックじゃないと思うけどね、安い素材だと思うけど、それをポハンとはめ込んである。
昨日セラミックって言ったじゃん。
セラミックって言ったっけ。セラミックじゃない、エナメルス。
セラミック、あ、エナメルスって言ったっけ。
うん、だけど歯と同じような素材だけど、それがだからまあその前段階の治療もあるんだけど、最終的に1万円ぐらいかかりますよって言われて、入れた歯が1本ほどあるけどな。あの前歯何本目までは確か保険が効くんですよね。だから奥歯はダメなんですよ。だからにってして見えるような歯は今保険が効くようになって、その私が入れてもらったのが保険が前の年までは効かない場所だったけども、今年から保険が適用されますよって言われて、その治療したんだけどね。いやでも値段的にお散歩さん1万円や2万円ではインプラントじゃないでしょう多分と思ってるんだけどね。
なんだっけ、なんか他にもあるよ。なんかね、神美化、
あの歯を白くするやつ。
審査の神に美、もうなんか歯を綺麗に見せるように、なんかあのかぼってはめるやつとか。
え、かぼってはめる、
かぼってはめるって書いてあったよ確か。
歯全体にかぶせるってこと？
かぼって、かぼって、いやそれは多分私にはダメだと思うけど、なんか歯茎がなんか黒ずんでる人とか、歯がもうなんかあの白くない人、あのタバコのヤニとかみたいな人で、うん、それカポッとしてなんか綺麗な歯に見せるみたいな。
うん、
私の説明なダメだね、なってないね。
あの明石家さんまのモノマネする時の前歯みたいなやつ。
白いよね。
白いよね。
え、ちょっと待って、江口さん今日歯医者に行っていきなり抜くって言われて抜いて帰ってきたんかな。
どうなんだろう。あ、だって抜歯してきたって書いてあるから抜かれたんだろうな。あ、いや、ただ
それが前もって今度抜きますよって言われたのか、
それはちょっと分かんないな。
いきなり
書き込みだけでは
抜かんと治らんよって言われたんか、で抜かんと治らんよって言われて抜いたんだったらすごい根性あるなと思って、私はビビったけどね。
お散歩さんが新しいところは技術も設備も新しいからいいかもよだって。
うん、ただまあ腕が心配。まあでも評価は悪くなかったっけ、うん、と思ってるんだけど、まあ分からんよね、その行く人の
職業は職人的な部分があるから、頭じゃなくて器用さが大事だよ、大事だからね、だってまあ器用な先生じゃないとダメだよな。不器用な歯医者さんって嫌だよな。
でもそれ言ってみんと分からんじゃん、器用か不器用か。
まあそういう、
なんかみっさんの声がすごいなんか二重に聞こえるんだけど、私だけ？
わかんない。こっちには僕の声が戻ってきてないけど。ラムスミさんこんばんは。田舎でも、はい、歯科医多いよね。歯科医の平均収入は700万くらいだから当たり外れ大きいような気がする。今まで行ってた歯医者は親の代は良くても子供の代になっていくのやめたところが2か所。ああ、そうだな。個人開業医だと 子供さんが続いて評判悪くなる病院ってあるもんな。ジミちゃん、確かにすぐに来たがる歯医者いる。歯医者はいる。サンパさん、前にかぶせるときに保険の効かない4万円くらいするのを勧められたけど、迷ってたら3万に負けてますよって言われた。負けてくれるんだ。持ってるけど、あらすきちゃん、
やっぱり音おかしいんじゃん。
お、待ってます。すきちゃん、聞こえるかい？
聞こえてますよ。ただ音がすごいブツブツブツブツしとるけん、なんか具合が悪くなる。ブツブツブツブツ。でも書いてるよ、のぶすみさんも。
スケちゃんの音声がブツブツで何を言ってるかわからない。応答待ってますって出てるな。なんだその応答待ってますって。
前もそれ言ってたね、2、3日前に。
全体的に音がおかしくなってきてるのかな。うん。ブツブツしてきたから終わっとこう。以上、空海 IT ニュース2028回2月27日でした。お届けしたのは
スキチャダチャチャと
だいぶタイムラグあるな、のみつさんでした。それではまた明日。さんし、ただものだんだん、
ただものだんだん、
タイムラグ分計算できたかな。
Soraumi IT News。